聖書を開いていきましょう。旧約聖書列王記第一18章15節から40節までを読みます。旧約の634ページです。旧約聖書列王記第一18章15節から、聖書を読みます。するとエリアは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。私は必ず今日アハブの前に出ます。アワデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや否や、アハブは彼に言った。お前か、イスラエルに災いをもたらす者は。エリアは言った。私はイスラエルに災いをもたらしてはいない。あなたとあなたの父の家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っている。今人を使わしてカルメル山の私のところ、全イスラエル並びにイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人々に使者を遣わして、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て行った。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。私たちのために彼らに2頭の牛を用意させよう。彼らに自分たちで1頭の牛を選び、それを切り裂いて焚き木の上に乗せるようにさせよう。火をつけてはならない。私はもう1頭の牛を同じようにし、焚き木の上に乗せて火をつけずに置く。お前たちは自分たちの神の名を呼べ、私は主の名を呼ぶ。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それがよいと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。お前たちで一頭の牛を選び、お前たちの方からまず始めよう。人数が多いのだからお前たちの神の名を呼べ、ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んだ。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちが作った祭壇のあたりで踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大声で呼んでみよう。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよいだろう。彼らはますます大声で叫び、彼らの習わしによって、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注目するものもなかった。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄ってきた。彼は壊れていた主の祭壇を築き直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子たちの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の御名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種が入るほどの溝を掘った。それから彼は焚き木を並べ、 一頭の牛を切り裂いて焚き木の上に乗せ、四つの釜に水を満たし、この全焼の酒物を焚き木の上に注げと命じた。それからもう一度それをせよと言ったので彼らはもう一度そうした。さらに彼が三度目をせよと言ったので彼らは三度目をした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。すると主の火が下り、全焼の捧げ物と焚き木と石と土を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。対決と題をつけました。御言葉を味わっていきます。どうでしょうか。預言者エリアとこの名を聞きますと、この18章のバールを信じる、預言者450人、そしてアシェラを信じる預言者400人とたった一人で対決をして勝利したエリアのことを思い起こす方も多いのではないでしょうか。その対決の方は明確でした。人が火をつけるのではなく、それぞれ信じるその神の名を読んで祈り求め、用意した生贄の動物に火を降らせて焼き尽くすということです。26節を見ますと、朝から真昼までバールの名前を呼んでも火が下ることはなく、バールの神からは何の声もありませんでした。からバールの預言者は次にはですね、踊り回り、さらには大声で叫んで、自分の体を剣や槍で血を流すまで傷つけます。よくそういう儀式がありますけれども、イスラエルの神はですね、イスラエルの神が作られた私たちのこの体を創造主として自ら傷つけることを決して喜ばれませんので、そのような儀式とか行為はイスラエルにはありません。この時バールの預言者は踊り回り、大声で叫んで血を流すまで自分の体を傷つける。しかし答えはありません。声もありません。29節になると、彼らはバールの預言者の祈りが虚しく地に落ちたということを、何の声もなく答えるものもなく注目するものもなかったと。バールの神などそこには初めから存在もしなかったということを、言葉を変えながら三重の表現で否定をしています。一方エリアはというと、主に信頼をしています。34節35節にはこうあります。四つの釜に水を満たし、この全焼の捧げ物と焚き木の上に注げと命じた。それからもう一度それをせよと言ったので、彼らはもう一度そうした。さらに彼が三度目をせよと言ったので、彼らは三度目をした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。生贄の動物、そして動物を燃やすための本来焚き木、四つのですね、亀に満たしたこう水を注いでそれを濡らしていきます。それも三度濡らす、3度繰り返しても徹底的に水で濡らして湿らせて、普通ならば火がつかないという状況にします。さらにはこう祭壇の周りに掘った溝にまで水を注いで満たしていって、徹底的に燃えにくくする、いや燃えない状況を作ります。3度というのは完全にということですから、 そのようにした上でエリアは主に祈ります。そして36節37節はエリアが祈った祈りの言葉を記しています。捧げ物を捧げる頃になると預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。バールの預言者はただバールの名前を繰り返すばかりでした。熱狂的に大きな声を出すばかりでした。しかしエリアは違います。主が選んでくださり契約を結んでくださったアブラハム、イサク、イスラエル、その名を通してその神であるとエリアが信じ、本来イスラエルの民が皆心を合わせて信じるべき神様、イスラエルの神がどのような方なのかというのをまず明白に告白をして、そして今エリアが信じるその神こそが誠の神であると明らかになるようにと願って祈ります。そしてエリアはその時決定的な祈りの言葉をします。これです、ね、主よ、私に答えてください。本当の神様は信じる者の祈りに答えてくださるのです。29節のバールの神が何の声もなく答えるものもなく注目するものもなかったというのが全く反対です。エリアの祈りに応えてくださり、捧げ物が焼かれただけでなく焚き木として組まれていたものも、その石の土台もそこにある土をもすべて焼き尽くし、溝に満たされた水をも舐め尽くしたのです。興味深いなと思いましたのは、ここで焼き尽くすと訳されている言葉は食べるという言葉なんですね。それ舐め尽くすというのは、確かにこう舐めるこうですね、人が物を舐めるとかですね、そういう時に使われると同時に、その人が屈辱を受けてですね、相手のこう靴を舐めるとか地べたを舐めるという時などにも使われる、そんな単語です。この2つの言葉、食べてなくなる、舐めてなくなる、そんな言葉を用いて聖書が教えるのは、エリアが祈り求めて主が答えてくださった、天から降らせてくださった火というのは、ただこう物に、あるいは生贄に火がつく、焼けたという程度ではなくて、完全に燃え尽きてきれいに舐め尽くされるほどに燃え尽きたということを示す表現です。神様の答えはこのように徹底的な答えであり、火で燃やし尽くしてくれる。それは生贄の動物を燃やしただけでなく、偶像の神々など存在もしないのだと人が作り出し、神に真似た偶像を徹底的に燃やしてなくすというものでした。エリアとバールの預言者、エリアとそれを信じているバールを信じているアハブを、この両者がですね、対決をしたのではなく、偶像を勝手に作り出しそれを崇めるという罪を行う人と、まことの神が向き合って火を持って対決して答えてくださった。人が何かをこう上手に作り出して、きれいな偶像を作り出し、像を刻み、たくさんの数を揃えようとも、まことの神は唯一ですから、そのことに並ぶことなどできないのです。それがこのエリアの対決の一つな大切な面です。ただここでエリアに関して私はもう一つ大切な面を見ておきたいと思います。先週はたった一人でですね、この罪を重ねるアハブ王に向かって主の言葉を宣言して、命を狙われることになりますから、その後は主の言葉に従って言葉通りに身を隠して川のほとりで生活をして、しかもカラスが運ぶパンと肉で養われるですね。 主の言葉に勇気を持って立ち上がり、時には進み、時には控えて主の言葉に従い通すというエリアの姿を見ました。そしてこの18章は、言うならば勇敢で恐れることもなく、大胆に一人で450人、400人と敵と対決するエリアがいます。素晴らしい信仰者であり、主の勇士であります。実は来週からもエリシャの方に入っていくのでですね、エリアはここで終わってしまうので、成長のプログラムはもうちょっとエリアを見ておきたいと思いますので、このエリアちょっと待ってほしいなと思うのは次の19章なんです。1節2節、次のページになります。636ページを少し読ませていただきます。19章の1節2節、アハブはエリアがしたこと、預言者たちを剣で皆殺しにしたことの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わして言った。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。イゼベルというのはアハブ王の妃であります。今日読んだ最初のところ18章の終わりにですね、偽の預言者たちはこれは主の律法に従って処刑されていくわけです。殺されていきました。でも殺された自分にですね、まさにアハブ王だけでなくこの妃イゼベルにですね、こう仕えていた預言者たちを殺されたということで、この女性妃は怒りに燃えて使者を送ってですね、エリアをですね、お前を殺すと、明日の朝までには必ずと、自分の信ずる神々に誓った言葉をこう告げるわけです。すると3節、エリアはこう立ち去って逃げ去っていくんです。4節にはこうあります。自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は人たちに勝っていませんから。まあ、一日の道のりをというのは、十分に距離を離れたところまで逃げて、そこで祈っています。恐ろしさからでしょうか、不安から逃げ出したいのでしょうか。エリアは、自分の命を取ってくださいと主に願っています。主を助けてください。主よ、イゼベルを打ち滅ぼしてくださいという祈りではありませんでした。まだイゼベルからはですね、使者が来ただけで、エリアを捕らえ殺そうとするいわゆる剣を持った兵士が送られてくる、その前からエリアは逃げています。一人で対決をした18章、カラスの運ぶパンと肉で養われるというその言葉に躊躇することもなく従った、あの主の勇士と呼べるエリアは一体どこに行ってしまったのでしょうか。でもこの19章のエリアもエリアです。私たちの信仰、私の信仰生活にはこういう両面があると感じています。たった一人で主に信頼しきって物事に、あるいは問題にこう立ち向かえる日もあれば、まだ解決の道があるかもしれない、そんな時からもうすでに顔を隠し逃げ出してしまう、そして諦めた祈りを祈ってしまう、そのような面です。私はあのエリアにこの18章の勇敢なたった一人で立ち向かう面、この19章の逃げ出してしまって顔を隠し諦めてしまったような祈りをする、その両方の顔があること、大胆で自信にあふれる祈りをし、諦めたような、あるいはこう私たちが聞けば呆れてしまったような祈りを祈ってしまう、そんな祈りをしてしまうということに、ある意味こう安心をし共感をします。あのエリアだって不安になるのなら、あのような情けない祈りをすることがあるならば、私が自分で自分自身に情けなってしまう、情けなくなってしまったという、そんな信仰の一日を過ごしたり、あるいはそんな出来事を経験することがもしあったとしても、あ、でも大丈夫なのだと思えるのです。それはこの19章を、 まあ、少し細かく見ていきますと、主が弱っているエリアは弱っている者に寄り添って答えてくださり、声をかけてくださる憐れみ深い愛に豊かな方だと分かるからです。逃げ出して弱っているエリアにはですね、カラスが運ぶパンを待てとは命じないんですね。19章の5節8節を読みますと、御使いがエリアのそばに来て、エリアに触れて、御使いの方からこうパン菓子と水を与えてくれます。そしてずっと支え続けてくれる。17章のカラスの場面ではこんな風には食べ物を与えてくださらない。そして最後にはかすかな細い声でエリアに答えてくださって、エリアを励ましてくださるが12節です。その前に起きている激しい大風や地震の中からは主は声をかけず、弱ったエリアをパンガスと水で励ました後のかすかな細い声で答えをくださる。弱ってる人にですね、大胆に従え、大きな声でこの場が揺り動くような、そんな力を持って聞けとは言わない。弱っているときはそんな声は聞けないのです。天から火を下すことができる力ある神は、その力を振るうだけではなく、かすかな細い声を通しても寄り添って私たちを励ましてくださる。まあ、エリアはそんな神様を経験する17章、18章、19章です。で、それは私たちも同じ神、主を知ることができる、経験できるということを教えてくれるのです。さて、18章に戻ります。対決というふうに私は言いましたけれども、このエリアとバールの預言者の対決は、まあ、火を呼び下すことができるのかどうかという預言者の対決というものではないと思います。バールの預言者というのは神様、自分が信じていると公言するバールの神々、自分の思い通りにしたい、その神を使って自分の願いを叶えたいという人の代表です。バールの神々とはその人が勝手に作り出した偶像の神々のこと。一方でエリアという預言者は神様の言葉を待ち、その言葉を聞いて従おうとする人の代表です。この対決は神を自分の思い通りにしたい人と神に従っていきたいと求める人の対決です。そして誠の神は信じて言葉を待つ人の祈りに応えてくださる、また応えることができる力と愛のある方です。ですからエリアが弱り、間違った祈りをした時にはエリアが主の言葉をもう一度聞いて従えるようになるまで恵みと守りを与えつつ導いて、40日忍耐して待ってくださり、優しく語りかけてくださるためです。私たちに寄り添ってくださる神です。力ある神は愛に豊かな神でもあるのです。結びの言葉にしたいと思います。最後に、私たちが主を信じて生活するときに、私たちはこの旧約聖書、新約聖書に記されている神の言葉に親しみ、深く味わうということが大切であるということをですね、見ておきたいと思います。旧約聖書をもう一箇所開いてください。レビ記の9章22節から24節、旧約の191ページです。少し前に戻っていただいて、旧約の191ページ。レビ記9章の22節から24節を読みます。よろしいでしょうか。レビ記9章22節から。こうしてアランは民に向かって両手を挙げ、彼らを祝福し、罪の清めの捧げ物、全焼の捧げ物、交わりの生贄を捧げ終えて壇から降りてきた。モーセとアランは会見の天幕に入り、そこから出てきて民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。 民は皆これを見て喜び叫びひれ伏した。ここはアランを旅する途上での出来事です。エジプトを出発したイスラエルの民がアランをこう旅をして、その中で礼拝をこう捧げていく祭司の規定、生贄の規定というものを主によって与えられていきます。そしてイスラエルの人々はそれに従っていきます。祭壇を作り、祭司がアロンの家系から選ばれていく。そしてここ9章で生贄を捧げます。モーセとアロンは天幕に入り、主と会見し、祈りを捧げて出てきて、次に民を祝福をします。するとそこに神の栄光が現れて、火が主の前から出てきて捧げ物を焼き尽くした。そして民が喜んでいる姿までをこの9章は記して閉じられていきます。さあ、エリアは今日の列王記の箇所、彼の思いつきで生贄の動物を祈りだけで焼くことで対決しよう、どちらの神様が本物か、力があるのか対決しよう、そうしたわけではないんですね。レビ記の9章24節で民はそれを見て喜んでいます。列王記18章39節では、民はエリアが祈り、主が火を持って応えてくださったのを見てひれ伏しています。悔い改めているんですね。これまでは主を信じたかと思えばバールのところに行っていた人々が、その民がひれ伏してイスラエルの神だけを礼拝しています。これはこのレビ記の出来事の再現だと言えます。エリアはイスラエルの民ならば当然知っているであろうこのレビ記の史実を再現することで、主に背き、また信仰が弱くなって萎えてしまっていた民一人一人のこう信仰を揺り動かし、その信仰を燃やしたんです。そのための対決でした。エリアが力を示すためなどではありませんでした。エリアのように聖書の出来事に、聖書の言葉に深く親しんでいれば、祈るべき言葉を知ることができ、その時取るべき行動が分かるのです。もちろん私たちがこう火を呼び下さなければという場面には出会わないと思います。でも主の言葉を信じきって、主の言葉に従い、エリアのように大胆に行動をするという時もあるはずです。また大胆に行動したその次の日には、いやその夜には弱ってしまって、一人ベッドで泣き伏せしまうような、そんな時も経験するかもしれません。でもその時には、私たちは主の優しいかすかな声を聞くこともあるはずです。その時私たちは聖書の言葉、旧約聖書の出来事を、エリアの出来事をしっかり知っているならば、主の恵みと助けをどんな時であっても受け取ることができます。エリアの祈りに火が下った、言ってみれば主に祈ったら一発回答、疑うことのない完全回答という感じですよね。祈った、答えてください、火が下った、焼き尽くされた。弱っているエリアにはお菓子とパン菓子、調べたんですけど、私これは普通のパンじゃなくて甘いパン菓子ではないかなというふうに考えているんですけども、疲れている時の甘い菓子のですね、弱っているエリアにパン菓子を与え、そして水を与え、そして最後にかすかな細い声をください。ゆっくりとじっくりとエリアの信仰に、私の信仰に、心に、そして生活にと染み込んでくる継続する回答、一発回答とは違うけれども大切な主からの回答が届く。主はその時の、そして今の私たち、今の私にふさわしく答えてください。主は生きておられます。私がどんなに弱っても主の愛と力、信じる心と信仰が、そして勇気が失わないようにと、そう祈ります。お祈りをさせていただきます。 聖であり義であり何よりも愛に富みたもう神様、あなたは本当に愛の方、あなたの愛とあなたの慈しみは常しえです。失われることはなく変わることもありません。たとえ私たちが弱っても主は見捨てないで導いてくださいますから感謝をします。あなたのことを今日もこうして礼拝で教会で褒めたたえます。あなたの恵みを覚え、あなたの栄光を愛する神の家族の一人一人の心と合わせて賛美をします。大胆に勇気を持ってあなたに近づけない日があっても、弱っていてもあなたの細い声を聞くことができる優しい心を与えていてください。主に願い求める、その前に主に従えるようにと祈ります。この礼拝から始まる一週間がイエス様に習って歩み、あなたと一緒に歩む日々となるように努めます。エリアのようにあなたのお言葉通りにとできるように祈り、また格闘します。どうぞ聖霊様、弱く小さな私を助けていてください。この祈り信じて、また期待をして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。